お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は眼科の愛知隆明先生をお迎えして、白内障についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日は電話を通して収録させていただいておりますので、少し音声の乱れがありましたらご了承ください。さあ、まず先生、白内障とはどんな病気でしょうか？
はい、人の目の構造というのはカメラとよく似ているんですけれども、このカメラのレンズに相当する水晶体と呼ばれる部分が目の中にあります。でこの水晶体というのは外からの光を集めてピントを合わせる働きを持っています。で正常な水晶体は透明なので光をよく通すんですけれども、さまざまな原因で水晶体が濁ってしまうことがあるんですね。これを白内障と呼びます。まあ、カメラのレンズが曇ってしまってうまく写真が撮れないようなイメージですね。
はい、まあ、白内障よく聞く病気ですが、まあ、その白内障の症状というのはどういったものがありますか？
はい、白内障では目の中の水晶体が濁ることで視力が低下してしまいます。ただ水晶体の濁り方っていうのは一人一人違うため症状も様々です。主な症状としては視界がぼやける、まあ、霞む、二重に見える、眩しさを感じるといった症状が起こります。そして徐々に視力低下が進行していきます。夜車の運転中に対向車のライトが眩しく見えるといった症状も特徴的です。ちなみに白内障だけでは痛みや充血というのは起こりません。
はい、わかりました。さて白内障、まあね、皆さんよく聞くとはいえ、まあ、原因もある程度わかるかと思いますけれども、まあ、原因としてはどういったものがあるんでしょうか？
はい、白内障はさまざまな原因で起こるんですけれども、最も多いのは加齢によるものです。でこれを加齢性白内障と呼んでいます。まあ、個人差はありますが、まあ、誰でも年を取るにつれ水晶体は濁っていきます。まあ、加齢性白内障は一種の老化現象ですので高齢の人ほど多く発症します。70歳代では 80% 以上、80歳代ではほぼ全ての人が罹患していると考えられます。誰もが発症する目の老化現象ですね。で加齢による白内障の場合は数年単位で徐々に視力の低下や物の見え方の変化が起こるため、初めのうちは症状に気づかずある程度進行してしまってから発見されるということも少なくないですね。
はい、まあ、加齢によるというところなんですが、それ以外にも原因っていうのはありますか？
はい、例えばアトピー性皮膚炎とかですね、糖尿病といったの全身の病気ですね、はい、あとは他の目の病気をお持ちの方っていうのはそれに伴って白内障が出てくるっていうこともあります。あとは目の怪我をされたことがある人や、あとはお薬の副作用から白内障を起こす場合もあります。また赤ちゃんでも生まれた時から白内障を持っていたり、生後早い時期に白内障になる先天白内障というものもありますので、まあ、老若男女どなたでも発症する可能性がある病気になりますね。
そうなんですね。いや先生、この白内障、まあ、加齢性であったりとか、まあ、先天性という白内障もそれぞれに治療っていうのはあるんですか？変わるんですか？
ですね、基本的に白内障というのは手術治療になりますね。で白内障は手術を受ければ視力の回復が見込める病気になります。
はい、
で治療方法は症状の進行とか、まあ、段階によって異なりますが、まあ、症状が軽度の場合は手術を行わず、まあ、目薬の治療を行ったりします。まあ、ただ薬の使用というのは白内障の進行を抑えることが目的で、その濁った水晶体が透明に戻るわけではないので、まあ、最終的には症状が進行した場合に手術を行う必要がありますね。
はい、わかりました。その、まあ、治療としての手術、これ必要な人とまたした方がいい人というのはどんな方なんでしょうか？
はい、白内障が原因で視力が下がっている人が手術の適用になります。 どれぐらい視力が下がったら手術しないといけないというような明確な、まあ、視力の数値というのはないんですけれども、うん、まあ、一つの目安としては日常生活をしていて、まあ、見えにくさを感じたりですね、まあ、車を運転される方であれば、まあ、運転中ちょっと見えにくいなとかちょっと怖いなというようなそういう経験をされたような方はやはりもう手術を早めにお勧めしています。で普通自動車の免許更新にはまあ片目でそれぞれ視力が 0.3 以上で両目での視力が 0.7 以上必要ですので、まあ、車を運転される方っていうのはこの視力が出ているかどうかが一つの基準にはなるかなと思いますね、うん、
はい、
で白内障手術はただ基本的には緊急性はなくてですね、まあ、患者様が希望されるタイミングで手術をさせていただいてますので、まあ、最終的には患者様と相談しながらいつ手術をするかっていうのを決定していきます。
ということは先生、視力が良ければ白内障手術はしなくても大丈夫ということなんでしょうか？
まあ、基本的にはそういった考え方で大丈夫です。ただ例外があってですね、まあ、緑内障発作っていう病気があるんですけども、その緑内障発作を起こす可能性がある方っていうのは、まあ、視力が良くても早めに手術をした方がいいですね。
この緑内障発作、これはどういった病気になるんですか？
はい、あの緑内障発作っていうのはですね、まあ、ある日突然ですね、まあ、目の充血であったり激しい痛み頭痛が出現して、まああまりの痛みのために嘔吐される方もいらっしゃるぐらいの痛みを感じることがあります、
うん、
でこれある日突然起こるので、まあ、発作と言われているんですね、
うん、
でこの発作が起こってしまった場合はこの緊急で治療をしないと失明してしまう、まあ、とっても怖い病気なんですけれども、この病気はですね、白内障手術をすることで発作をこの未然に防ぐことができるんですね、
うん、
なので、まあ、たとえ視力が良くても緑内障発作を起こしそうな人っていうのは、まあ、将来突然失明してしまう可能性があるので、まあ、こちらから積極的に手術をお勧めさせていただいております。
はい、先生、これ緑内障発作を起こしそうな人っていうのは何かこの基準というか目安っていうのがあるんですか？
はい、あの緑内障発作っていうのは実は誰でも起こる病気ではないんですね、
ね、
まあ体質のようなものでですね、うん、起こす可能性がある人ともう全く起こさなくて心配がいらない人のもう2つのタイプに分かれます。で、まあ、これはですね、あの眼科の検査で分かります、
うん、
ただですね、逆に眼科を受診しない限りはちょっと絶対に分からない
ですよね。突然ですからね、
はい、うん、そうです。で緑内障発作っていうのは、まあ、高齢の方に限らずですね、まあ、50代60代の方でも起こる病気なんですね、
うん、
で特に40代といった、まあ、若い方でも、緑内障発作を起こした方はちょっと私経験しておりますので、
はい、
まあ、若い方でも特に目の症状がなくてもですね、うん、一度は眼科受診をしていただくことが重要かなと思います。
先生、これあれですか、例えば家族にそういった発作を起こした家系があるとかっていうのは関係ありませんか？
関係ありますね、はい、
やはりじゃあそういう方はしっかり眼科で調べてもらうということは大切になってきます ね、
すね、はい
はい、そして先生、手術についてもっと詳しく教えていただけますか？
はい、まあ、現在では手術は超音波水晶体入荷吸引術というものが一般的になります、
うん、
この手術どういう手術かというとですね、濁った水晶体を超音波でですね、もう細かく砕いて取り除いて、その後に人工の水晶体である眼内レンズを挿入します。
はい、
でまあ、手術の手順としてはですね、まずこの小さなメスで約まあ2ミリの幅の切開を目に入れます。でそこに超音波が出る機械をですね入れて、こう濁った水晶体を砕いて取り除いていきます、
はい、
で最後に人工のレンズをもともと水晶体があった場所に入れて手術は終了になります、
うん、
手術時間はまあ個人差もあるんですけれども、大体まあ20分から30分ぐらいで終わることがほとんどかなと思います。
はい、
で基本的には局所麻酔で行う手術で、ほとんどのクリニックさんでは日帰りで手術を行っています。でもちろん入院での手術が必要な方に関しては大学病院であったり総合病院で手術を行っていますが、日帰りでも入院でも手術の内容としては同じになりますね。
先生、これ粉砕するということでちょっとドキドキするんですが、はい、まあ、局所麻酔ということは、はい、やはり手術中目で見えるっていうことなんですか？その手元が、
そうです、手術中は、まあ、起きて患者さん起きていらっしゃるの で、
ですよ、ね、
いろんな音とか声とかは聞こえたりするんですけども、はい、まあ、仰向けな状態ですね、患者さん仰向けな状態で手術こちらさせていただくんですが、
はい、
私たち
は
顕微鏡を見ながらですね、手術していくんですね、
はい、
で顕微鏡ってすごい眩しい光が 目に当たるので、おそらくは何をされてるかは見えないと思います。光が眩しすぎるので。
そうなんですね、
はい、ただ何かちょっと触られてるなとか、押されてるなっていう感覚はあると思いますね。
そうなんです、はい、ちょっとドキドキしました、その辺が。
そうです、ね、はい、
はい、じゃあ先生、これ、まあ、粉砕して人工の水晶体もレンズを入れるということなんですが、その人工レンズについて詳しく教えてください。
はい、まあ、レンズっていうのは、まあ、透明なレンズなんですけれども、直径大体6ミリメートルほどの大きさになります。で、目の中でレンズを固定するための、まあ、ループがついているものであったりとか、また長方形の形をしているものもあります。で、レンズっていうのは本当にいろんな種類があってですね、最近では、まあ、多焦点レンズというものや乱視っていうのも矯正するレンズもありましてですね、まあ、人それぞれで適したレンズっていうのは違いますので、まあ、どのレンズが自分に適しているかっていうのは、まあ、手術前に眼科医と相談することが重要かなと思います。
いろいろあるわけなんですね。
はい、
まあ、そうやって、まあ、手術してその後術後に、まあ、注意することっていうのはありますか？
そうですね、手術後に一番注意しなければいけないのは、まあ、感染症になりますね、まあ、手術の時にちっちゃい傷を作成するんですけれども、その傷口からですね、目の中に細菌などのこの微生物が侵入してしまうと、まあ、感染症を起こしてしまいます。で、感染症っていうのは、まあ、目薬で治療できるものから緊急手術が必要になるものまで様々なんですね、
はい、
で、特に重症の場合はですね、手術を行っても失明してしまうことがあります。まあ、そのためですね、絶対に感染症を避けることが大事なので、うん、手術の前から感染予防の目薬を使ってもらってます。で、手術後も数ヶ月間は目薬を継続してもらってます。で、あとですね、汗とかほこりとかですね、そういったものが目の中に入っても感染症を起こすことがありますので、はい、まあ、保護メガネといってですね、透明なゴーグル、これをですね、はい、手術後、まあ、1ヶ月間は、琉球大学病院ではかけていただいてます。で、あとはですね、プールとか汗をたくさんかくような激しい運動っていうのも、まあ、1ヶ月間は控えてもらってますね、うん、まあ、手術から1ヶ月ぐらい経ちますと、まあ、傷口しっかり塞がってくれますので、まあ、1ヶ月経てば、まあ、通常の生活に戻ってもらっても大丈夫かなと思います。ちなみに感染症とても怖いんですけれども、まあ、発症する確率は、まあ、5000人に1人と言われてますので、まあ、目薬しっかりしていただいてですね、今僕が喋ったことをしっかり守っていただければ、まあ、過度に心配する必要はないかなと思います。
そうですね、この、まあ、術後にこの透明なゴーグルをかけている方を見ることがよくありましたけれども、はい、そういう意味合いがあったわけですね。
そういうことですね、はい、
分かりました。さあ、この眼内レンズ、まあ、人工レンズですよね、これは基本的にどうなんでしょう、はい、何年後に変えるとか一生使えるとかってどうなんですか？
これはですね、基本的に眼内レンズはもう交換する必要はないんですね、
うん、そうなんですね、
うん、一生もうそのまま使えます、うん、ただ稀になんですけれども、この入れたレンズがですね、ちょっとずれてしまうことがあったりとか、
うん、
で、それで見え方が悪くなるっていうようなことがあれば、もうレンズを交換する手術が必要になりますね、
うん、
で、あとですね、白内障の手術後に実はもう一度白内障が出てくることっていうのがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうですね、うん、で、これ後発白内障って言うんですけれども、白内障の手術をしてから数年後にですね、レンズにまた濁りが出てくることがあります。で、濁りが出てくるとまた視力下がってしまうので治療が必要なんですけれども、うん、治療はですね、手術ではなくてレーザー治療で濁りを飛ばしてなくすことができます、うん、で、これはですね、5分とか10分ぐらいで終わる、できる治療になりますので、入院の必要はなくても外来で行うことができます。
はい、ということで、まあ、私たち必ず年は取っていくわけですもんね。その中で、まあ、約9割の方たちがその年代になると羅漢しているというところで言えば、皆さん避けて通れないという病気になってくるんでしょうかね、先生。
まあ、そうですね、これはもう長生きしていれば誰でも起こる病気になりますね、
うん、はい、ということですので、ぜひね、先ほども言いましたけど、緑内障発作というのは誰でも、ね、いきなり起こってしまう病気になってくるわけですもんね。このなんていうんですかね、体質を持ってる方ですと。
そうですね、はい、
で、それが、
はい、
でも眼科でちゃんと調べてもらわないとわからないいいわけですもんね、先生。
そうですね、うん、まあ、よく見つかるパターンとしてはですね、
はい、
例えば何か目にゴミが入ったとかですね、
うん、
例えばなんかちょっと目が充血してるとかいう症状で眼科を受診された方が、まあ、たまたまこの緑内障発作を起こしやすいタイプの目っていうのが分かるっていうのがよくあるパターンなので、
はい、
本当に眼科をまず受診していただかないと本当に分からないというような感じになりますね。
はい、いやでも本当に目って先生意外と皆さんこう、まあ、先ほども先生言いましたようにね、何かもゴミが入って充血してって、そういう時対処法として普通に家にある目薬をかけたりとかで少し良くなったらもうまたそのままほっといてしまうみたいなことを結構繰り返しがちなんですけど、実はそこにちゃんとこういった、はい、もしかしたらそういった体質を持っている方がいるかもしれないという意味ではやっぱりきちっと見てもらうっていうことをしないといけないですね。
は
い、
まあそうですね、うん、はい、
眼科って混みますよね先生こんなこと今、
ね、
今言うのもなんですけれども、
う
ん、すごく、はい、いやでも皆さん目、
ね、
を失ってからではもう後戻りできませんもんね先生、こればっかりは。
そうですね、はい、うん、おっしゃる通りでですね、うん、まあ、本当に見えなくなってからいらっしゃったりとか、
うん、
方いらっしゃるんですけども、やっぱりちょっと病気がすごい進んでしまってからですね、
うん、
眼科の方を受診していただいてもちょっともう治療ができないっていうこともやっぱり多々あるんですね、
はい、
なので、まあ、少しでもちょっと目に関しての違和感とか、
うん、
まあ、ちょっと見えにくいとかそういった症状があればですね、もう早めに眼科の方を受診していただくことをお勧めしますね。
はい、わかりました。
はい、
本日は琉球大学病院眼科の愛知孝明先生をお迎えして白内障についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。